ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマはお金の心配を手放すための心の整え方です。あなたはお金に対してどれだけ心配しているでしょうか。あなたが超楽観主義でなければ、時々やはりお金に関して心配することがあるのではないでしょうか。これはあなたがどれだけお金持ちか、お金がないか、借金だらけと全く関係なく、そのメンタルな状態なんですよね。知り合いに、すごい借金抱えてる人がいるんですけど、ものすごく鋼のメンタルで、その借金抱えてることに対してほとんどストレスを感じてないんですよね。そういうふうな人もいれば、結構な資産家なのにいつもお金の心配をしている人もいます。これはだから人間のタイプなんじゃないかなっていうふうに思いますけど、この動画を見ていただければ、どうやったらお金の心配を手放せられるのかっていうことがだいぶ分かってくるんじゃないかと思います。今までいろんなセミナーをやってきて、一番多かった質問がどうやったらお金の心配を手放せますかってことだったので、今日はね、お金の心配の手放し方についてお届けしたいと思います。まず今日ですね、皆さんに一番お届けしたい一番目のポイント、何を心配しているのか具体的に考え始める、これによってですね、この心配からだいぶ消えていくと思います。これどういうことかというと、不安とか心配っていうのはなんかちょっと霧のようなもんなんですよね。もっと ふわっとしてるのが不安。不安っていうのはなんとなく不安であって、例えば明日交通事故に遭うかどうか不安。これ不安じゃないんですよね。不安っていうのはいつかなんか悪いことが起きそうな不安であって、心配は明日なんか飛行機にね、自分の奥さんが、あるいは自分の恋人が乗るから飛行機事故にならないのか心配なんですよ。心配っていうのはもう少し具体的なことに対して感じているものなんですね。不安というのは漠然とした不安という言葉があるでしょ。そういう意味で心配と不安というのは若干違いますけど、でもいずれにしても心配にしろ不安にしろ、何を恐れているのかということを考えるのはとっても大事だと思います。例えば不安、漠然としたお金の不安、もうちょっといきましょう。お金の心配がある。何に心配しているんですか。老後が心配で、何が心配なんですか。老後にお金が十分あるかどうか心配。老後稼いでたらどうですか。まあ、稼いでたらいいかもしれないけど、でもなくなってしまうのが心配。でも例えばお子さんが3人いて、お子さん3人とも全員お金持ちだったら心配ありませんよね。でも自分の子供はお金に関してあんまり考えてないから心配。そうやってですね、心配っていうのはどんどん連鎖していくもんなんです。でも具体的に考えた時に、じゃあ例えば何が心配なのか、老後お金がなくなったらどうしよう、ホームレスになったらどうしよう。でもその前に防波堤というか、いっぱいやれることってありますよね。例えばその65歳になってお金がなくなった、じゃあそこから働くこともできるかもしれないし、生活保護を受けられるかもしれないし、誰か助けてくれる人がいるかもしれないし、お金がなくなったからって人生破滅ではないんですよ。っていうのは、今まで億万長者の人たちといっぱい話してきましたけども、彼らの多くはですね、人生のどっかのタイミング、少なくとも4回5回はノーマネーっていうところに追い込まれてるんですよ。ノーマネーっていうのはノーキャッシュってことですよね。けれども考えてみたら、キャッシュ以外にもいっぱい人生にはいろんなものがあるはずなんです。例えば友人関係かもしれないし、今これをご覧になっている方は日本の人が多いと思うんですけど、日本語が話せるって時点でもうある程度、その日本国民の人はですね、最低限のその生活保護と、そしてその医療のそういう負担っていうのがすごい少ない金額で、あるいはほぼ無料で受けられるような仕組みができてるわけですよ。他の外国ってそういうわけじゃありませんからね。そういうこと考えたら、老後の心配っていろいろしたけど、まあなんとかなるかもしれないねっていうふうになるんじゃないかなと思います。2番目、心配っていうのは未来の自分への呪いだっていうことを知ってください。よくですね、母親が、あなたの未来が心配だとか、これからどうなるのか心配だって言われたことがあったんですけど、その時にすごく嫌な感じがしてたんですよね。なんでかっていうと、心配するってことは僕が将来お金に困るってことをイメージしてるってことですよね。ある時ね、母親に言ったんですよ。僕はお金で困るのとお金で困らないとどっちがいいのよっていうふうに言ったら、いや、それはもちろんお金に困らない未来でしょっていうふうに言ったんです。でもちょっと待ってよ、僕はお金に困らなくてお金持ちになるっていう未来を確信してくれてたとしたら、心配するっていうふうに言ったら、まあそれはしないわねって、僕はね、その時に、じゃあ心配するのやめてほしい、心配するってことは僕が絶対貧乏になりますよ、お金に困りますよっていう呪いじゃないですか。なので、そんな呪いみたいなことはしないでくれって言ったら、母親が泣きそうになって、 あのね、あなたのこと心配するのはお母さんの仕事なんよとかって言われて、もうそこで議論は終了したんですけどね。でも、その時にすごく思ったのが、そうかって誰かに対して心配するってことは、その人の未来の呪いなんだなってことに気がつきました。例えば自分のね、子供に対して僕はほとんど心配してませんけど、それは自分の子供は何とかやるっていうふうに信頼してるとも言えますよね。なので、こっからどうなるかわからないけど、自分で道を切り開くこともできるし、多分助けてくれる人たちはいっぱいいる。未来に悪いことは起きない。多分自分で道を切り開いていくだろう。まあそういうふうに思ってるんで心配してないんですよね。そういう意味で皆さんは何かに対して心配したっていうことがあったとしたら、未来への自分への呪いを自分でかけてるってことに、ぜひ気がついていただきたいと思います。まあそれほどバカバカしいことはないわけで、自分がですね、自分の未来がね、最悪だっていうふうのを信頼する、あるいは予測する、予知する必要はないんじゃないかなというふうに思います。3番目。そういう未来が起きないように、心配していることが起きないように、あなたが今からできることを5つ考えてみてください。例えばお金が心配なんだったら、出費を少なくして貯金をしていくってことかもしれないし、お金のことが心配なんだったら収入を増やすってことでもいいかもしれませんよね。あるいは、お金持ちの友達を見つけるっていうのでもいいかもしれないし、あなたができること、これをですね、いっぱい考えてみてください。収入を増やす。あるいは、今の仕事をリストラされたり、辞めさせられたとしても、なんとか生活していくような、そういうふうな収入源を見つけるとか、あるいは、投資をしてね、何もしなくてもお金が入ってくるような仕組みを作るとか、そういったことをぜひやっていただきたいと思います。そうやってですね、5つ考えていくうちに、あなたもだいぶ気持ちが楽になってくるんじゃないかなと思います。4番目、助けてもらえる人のリストを作ってください。これはどういうことかと言いますと、誰か彼か、あなたのことを助けてくれる人ですね。それを書いていくと、例えば親戚のお金持ちのおじさんとか、自分のメンターとか、あるいは自分の子供とか、自分の奥さん、旦那さん、あるいはその弟さん、妹さん、お姉さん、お兄さん、誰か彼か助けてくれるんじゃないかと思います。その助けてくれるっていうのも、そのめちゃくちゃ助けてくれる人から一回ご飯ご馳走してくれる人までいろいろいると思いますけど、でもとにかく助けてもらえそうな人、このリストを作っていくっていうのはすごく大事だと思います。こうやってリストを作っていくうちに、あ、こんだけリストがね、いれば大丈夫だなっていうふうになるんじゃないでしょうか。僕は半分冗談でよく講演会で言ってるんですけど、僕は一回自分が困ったら何に助けてくれるのかなと思って、一週間ぐらい泊めてくれる人のリストを作ったんですよね。で、そしたら何十人かいて、だーっと数えてみたら50何人いたんですよ。で、はっと思ったのが、そうかって僕は本当にお金に困ったら、とりあえずリストの順番に、一週目は最初の友達の一番目のやつに行って、おー、久しぶり元気？よかった、一週間泊めてもらえる？って言って一週間泊めてもらう。で、ご飯もごちそうになる。で、二週目には友達二人目。3週目には3人目。で、50人以上いたら年間52週しかありませんから。なので、52人後の友達に1年経ったら、1年ぶりだな、久しぶり、また1週間泊めてもらえるっていうことができたら、友達が50人以上いたら、一生経済自由人だってことに、はっと悟りのように気がついたんですよ。で、それをシェアしたら、いや、確かにってみんな笑ってたんですけど、でも50人も友達いませんっていう人たちがいるんですよね。じゃあ、例えば、一月泊めてくれる友達が12人いたらどうでしょう。あるいは3ヶ月泊めてくれる友達が4人いたら同じことですよね。まあそれは半分冗談ですけども、あなたのことを助けてくれる人、このリストを作るってことによって、お金の心配とか未来の心配っていうのがぐっと減るんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひ助けてくれる人のリストを作ってみてください。5番目。今の幸せにフォーカスしていく、豊かさにフォーカスしていくっていうのも一つの方法だと思います。お金の心配ができた時に、まあそうは言っても子供が助けてくれそうだなとか、そうは言っても今仕事がとりあえずあるなとか、そう言ってもまあまあ貯金があるなとか、そういうふうな今の豊かさと幸せにフォーカスしていくことによって、あ、自分は大丈夫だっていう感覚になるんじゃないでしょうか。今の自分の幸せにフォーカスして、一つ一つフォーカスしていてね、5分ぐらい一つ一つをこう堪能していくんですよ。イメージをして、あ、父親にね、残してもらったお金があるなとか、土地があるなとか、小さなマンションがあるなとか、そういったことを一つ一つ見ていって、あ、すごい幸せだな、豊かだなっていうふうに思っていたら、その瞬間にお金の心配に戻ろうと思ってもなかなかできないです。そういう意味では、あなたが幸せと豊かさにずっとフォーカスして、それだけを見てたとしたら、 なかなか心配っていうのが入ってくる隙がありません。なのでぜひあなたが心配し始めたとしたら、自分がどれだけ豊かなのか、どれだけ幸せなのか、どれだけ恵まれているのか、どれだけ楽しいのかっていうのにフォーカスすると、人間のマインドっていうのは1回に大体1個の人しか考えられません。なのでめっちゃ幸せだなと思いながら心配することってできないんですよね。なのですごい幸せだ、すごいラッキーだな、感謝だなっていうふうなことをずっと自分の意識の中に置いておくと、心配が入ってくる余地がないってことですね。なのであなたの頭の中に幸せとか豊かさとか感謝を中心にしたいのか、あるいは心配とか不安とか怒りとか不満とかっていうのを中心したいのか、これを考えていただくと、心配っていうのが意外と簡単に消せるってことも分かってくると思います。今日お話しした5つを順繰りにやれば、お金の不心配が出てきたとしても、意外とですね、気にならなくなると思います。ぜひこのどれかを試してください。さあ、ありがとうワークですが、さっき話した5つですね、それを1個ずつ見ていっていただきて、これならできそうだなとか、早速リストを作ってみましたとか、17人いましたとか、3人しかいません、もっと作らなくちゃとか、そんなことをコメントでシェアしていただけたら嬉しいです。ぜひあなたのコメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く、この回路ができてくると、どんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては、毎週1行でもいい、書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、そうすごく癒しの効果にもなりますし、気分がスッキリすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。